今週は、受難週ということで、イースターを前にイエス様が十字架に向かわれる、その姿をご一緒に覚えたいと思います。今私たちが、継続して学んでいるヨハネの福音書の学びも14章まで来ていまして、14章は、13章から、受難週、しかも十字架につけられる前の晩の出来事を、ご一緒に見ていますが、今日はもう少し、先に、ジャンプしまして、この19章から特にイエス様が十字架につけられる直前の出来事、そしてそこで行われた裁判の、様子をご一緒に考えていけたらなと思っております。もう皆さん、この十字架を前にした出来事は、よくご存知であるかと思います。最後の晩、ご一緒に食事をされた後、ゲッセマネの園でイエス様と弟子たちは祈りを捧げるわけですが、そこで、ユダヤ人の役人また兵士たちに、ユダの裏切りによって、逮捕されるわけです。そしてまずはユダヤ人たちの法廷にイエスは連れて行かれ、そこで裁判にかけられます。しかしその当時は、ユダヤの地方はローマの属国でありましたから、裁判ある程度の権限は認められていましたが、実は死刑というその極刑に対しては権限がなかったんですね。ですから彼らだけでは全ての物事を決めることができないので、そのイエスをローマのその地方の、総督であったピラトのもとに連れてき、ローマの法廷で裁いてもらおうとするわけなんです。しかしピラトという、総督はユダヤ人たちが連れてきたイエスという人物に対し、別に死刑に値するような罪を見出すことができなかったわけなんです。そこで彼も、一人の人間ですから、罪のない人を裁くことはなかなかできないので、なんとか釈放しようと努めるわけですが、イスラエルの住民ユダヤ人たちは十字架につけろと、イエスを十字架につけろと、叫び、そしてその声にピラトも押されてしまい、16節にはそこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。とうとうイエスを十字架につけてよいと判決を下してしまうわけなんです。まあ、それが今ちょうど読んだ、1節から19節の中に書かれていた出来事でありますが、まあ、その箇所から私はどのような、お話をしようか、いろいろと考えていたときに、一つ気づかされて、改めて気づかされたのが、ここの箇所に示されている数々の矛盾ということでした。まあ、その矛盾ということに今日は、少し私たちの焦点を当てて、1節から19節を見ていきたいと思っております。1節2節をご覧ください。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せたと書かれてあります。鞭打つイエス様に茨の冠をかぶせたと、まあ、有名な絵がありますけれども、でもよく考えるならば冠というものは輝かしいものであり、栄光の現れであるにもかかわらず、茨というトゲトゲしい、これは冠とは矛盾する材料の、が使われているということなんです。また紫色の着物をイエスに着せたとありますが、その当時紫色の着物とは王がまとう着物の色として見なされていました。ですから冠をつけられ、紫色の着物を着せられ、王として飾られたイエスがなぜか鞭打たれている、 そんな矛盾もここには書かれてあります。また3節を見てください。彼らはイエスに近寄ってユダヤ人の王様万歳、イエス様のことを万歳と褒めたたえていると思いきや、またイエスの顔を平手で打った。これも矛盾しておりますよね。万歳という言葉は褒めたたえたり、崇めたりする言葉でありますが、崇めておきながらその直後に平手で顔を打つ、そんな矛盾があることに、気づきました。またピラトは総督でもあり、その地方に起こる様々な出来事を裁判官として、裁いていた人物であります。先ほども言ったように、総督ピラトはこの連れてこられたイエスという人物に、彼自身は死刑に当たるような罪を見出すことができていま、できませんでした。ですから4節を見ますと、ピラトはもう一度外に出て彼らに言った。ユダヤ人たちに、連れてきたユダヤ人たちに言います。よく聞きなさい、あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。また6節、ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ここで裁判官であるピラトははっきりと訴え出てきたユダヤ人たちに対して、罪を、何の罪も見られない、私はこの人には罪を認めませんと宣言しているにもかかわらず、人々はイエスを十字架につけろと叫び、しかも18章を見ます、最後のを見ますと、実際に罪を犯し、その罪のゆえに逮捕されている強盗バラバを、罪の認められないイエスの代わりに釈放するように要求するわけなんです。ローマの定めた裁判官が無罪と認める人の処刑を望み、実際に罪を犯した人の釈放を群衆が望むという矛盾がここにあります。しかもこの受難週、ちょうど今日がパームサンデー、シュロの主日と言われていますが、イエス様がエルサレムに到着した時です。ほんの5日前ですよね。到着した際には群衆はなんとイエスを歓迎したでしょうか。イエサレムから出てけと誰一人も言いませんでした。むしろホサナ、イスラエルの王にと、あたかも新しい王がやってきたかのようにイエスを歓迎しているんです。きっとこの騒ぎというでしょうか、出来事は、その地方を治めていたピラトの元にも何があったのか報告は上がっていたと思うんですよね。ですからピラトの中には、たとえ役人や指導者たちはイエスを処刑にしてほしいと願うけれども、もし私がこの犯罪人、強盗バラバか、イエスかを釈放、どちらを釈放したいかと願うならば、あんなに歓迎していた群衆たちはもちろんイエスを選ぶに違いないと、きっとそう思ったのでしょう。ですからこの群衆に、杉越の祭りの時には一人釈放できる慣例があるので、お前たちは誰を釈放することを望むと提案したと思うんですよね。しかしそんな1週間前の彼らの姿とは全く反対の、矛盾するような、このイエスを十字架につけろと人々は願ったわけなんです。そしてピラト自身も18章38節にはイエスに対して、真理は何ですか、真理とは何ですかと尋ねているわけなんです。きっと彼も一人の裁判官として、正しく裁くということに対する意識はあったと思うんです。ですから真理とは何かとイエスに尋ねているわけなんです。 しかし自分ではこのイエスという人物に十字架につけるほどの罪を見出すことができないにもかかわらず、19章8節は群衆たちがイエスを十字架につけるその声を聞いたときに、ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。結局彼も最後は自分が総督として治めているこの地域において暴動などまたいざこざが起こると、本当にまたローマから自分がこの統治している、責任に対する追及があることを恐れ、そんな保身のゆえに裁判官であり真理を持って裁かなければいけないピラトが、自分が無実と考える人物を有罪とさせ、しかも有罪だけではなく十字架刑という極刑に処する判決を下してしまっている矛盾があるんです。そして、少し飛びますが19節、ピラトは罪状書きを書いて十字架の上に掲げた。実際にイエスが十字架につけられた時に、その十字架の上には罪状書きが掲げられました。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。まあ、これも矛盾ですよね。ユダヤ人の王がピラトの手ではなくて、むしろユダヤ人の手によってユダヤ人が望み処刑されたという矛盾です。そして何よりも大きな矛盾は、ユダヤ人の王どころか神から使わされた神の子、いやご自身も神であられる清く完全なるお方が罪人として十字架につけられ処刑されてしまった。そんな矛盾があるわけなんです。そんなことを、この箇所を読みながら、矛盾ということに少し、意識を置きながら私は読んでみたのですが、様々な矛盾にあふれているということに改めて今回気づかされたわけなんです。しかしこれがイエス・キリストが通されたこの受難週の歩みの、十字架に向かう歩みの現実であったわけなんです。今私は、エゼキエル書という、旧約聖書の預言書の一つを、毎日のデボーションとして読んで、いるわけなんですけれども、そのエゼキエル書という書物を読みながら気になった言葉が何回となしに出てくるんですね。それは、あなた方は私が神主であることを知ろう、あなた方は私が神主であることを知ろう、そんな預言者エゼキエルの言葉なんです。これは預言者ですから、神様がエゼキエルを通してイスラエルのために語った言葉であります。私たちが神を知り、そしてその神が私たちの主であるということを知る、それは神様ご自身の、心からの願いであり、そして神様はそんな目的を果たしたいがために、一人子であるイエス様をわざわざこの地上に送り、使わし、そしてイエスキリストを通して神ご自身、そして神様の御心を私たちに伝えておられるということを、私たちはこのヨハネの福音書の学びから、ヨハネの福音書から学んでおります。しかしこのエゼキエル書を読んでいますと、その神の民であるイスラエルに対し、私が神主であることを知らせるそのあり方が少し違うわけなんですね。それはそのイスラエル、エゼキエルの時代はイスラエルが本当に堕落しており、もうすぐにでも捕囚として、大国に攻められてしまう、そんな時代の出来事で、その民の堕落や、偶像礼拝にあふれていた、そんなところに神様の裁きが下されるときに、あなた方は改めて私が神であり主であることを知ろうと言われているわけなんです。たくさんいろんな箇所に書かれてあるんですけれども、 13章14節には、こんなことが書かれてあります。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちてあなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。結構恐ろしい宣言ですよね。イスラエルの民はそんな堕落していた時代でありますけれども、本来ならば彼らは悔い改めて目を向けなければいけない大きな大きな問題があったにもかかわらず、彼らは漆喰のように上からその問題を上塗りをして、自分たちは平安だ、大丈夫だと安逸を貪っていた。そんな民に対し神は、私はあなた方を裁く、しかも滅ぼすと書かれ、その時にあなた方は私が主であることを知ると言われているわけなんですよね。随分恐ろしい知らせ方だなということを、思ったわけなんです。しかもこのような箇所がたびたび出てくるわけなんですね。イスラエルの民だけではなく、イスラエルに敵対する周辺諸国にも神の厳しい裁きがその国々に望まれるときに、あなた方は私が主であることを知ろう、繰り返し伝えられているわけなんです。きっと皆さんも経験があるかもしれません。私たちは親や先生の目を盗んで何かいたずらをしてしまうわけです。そして、気づかれない、大丈夫だと思っていると調子に乗ってそれがエスカレートするわけですよね。そしてエスカレートしすぎるとそれが見つかってしまい、親や先生から大目玉を食らい、そして改めて自分がしたことが間違っていたこと、そして親や先生というそういう大きな存在がいることを知り、あ、物事は自分の好き勝手にはならないんだということを子供ながら学ぶ、そんな経験があるかと思うんです。そのように神様の裁きが望むときに、人々は失敗したこと、その罪に気づかされ、それを裁かれる神を知るということであったわけなんです。イエス様が十字架につけられたその時期は杉越の祭りの、時期、ちょうど杉越の祭りであったと言われています。杉越の祭りとはどのような祭りかと言いますと、それは旧約聖書出エジプト記にまで遡ります。エジプトにおいてイスラエルの奴隷とされていた民を神様がモーセという指導者を通してそこから解放し連れ出すという計画があることをモーセに伝え、そしてそれをエジプトの王様パロのところへと、持っていくわけですけれども、その王、エジプトの王はモーセの言うことを聞かないわけですよね。そこで神様はご自分の力を表すためにいくつもの災いを下されます。はじめは、水が血になったり、カエルが溢れたり、イナゴが、大群が襲ってきたり、いろいろな災いをエジプトに、もたらしますが、それにもかかわらず、エジプトの王、ファロは、モーセも、またモーセを使わした神をも信じず、かたくなに彼らがエジプトから出ていくことを拒むわけです。それで最後の最後に、十個目の災いとして、今度はすべてのエジプトにいる人々の家族の中の長子、長男の命を奪い取るという災いを下すことになります。ですからイスラエルの家族の家には子羊の血をその家の鴨居に塗りなさいと、そしてその血が塗られたイスラエルの家だけはその災いがその家を過ぎ越していくという、そこから 杉越の祭りという名前が来ているわけですけれども、実際にそのイスラエルの家の子供たちは守られましたが、カモイに血の塗ってないエジプトの家族、それはパロの王家も含めて、その長子の命が奪われるという災いが、裁きがエジプトに起こったわけなんです。そしてその時にようやくパロはモーセと、またモーセを使わした神の存在を認め、エジプトからしょうがない、お前たちは出てもよいと許可を与えるわけなんです。ここでも神の災い、神の裁きが下った時に、人々は改めて神の存在に気づかされているという出来事があるわけなんです。罪を犯す側、心をかたくなに神を否定し、神を無視する者に対して神の裁きが及び、神の大いなるその力が示されたときに、私たちが痛い思いをし、そして失敗に気づき、その力ある神を認め、神を知ることができる。そんな方法で旧約聖書では神様ご自身が知らされ表されていたなということに私たちは気づかされます。しかし神であられるイエスが取られた方法はどうであったでしょうか。イエス様がなされたこと、イエス様を通して神様がご自分を表された方法は、それまでの方法とは違うのです。神の絶対的な力を発揮し、人々の悪罪をことごとく裁くときに、私たちが神の存在、主であるということに気がつくのではなく、神であられるイエス様が、神であられるご自身が、神の力ではなくて人の手によって裁かれる、その姿を通して神の姿、主であり、また救い主であるということを示されておられるわけなんです。これこそまた大きな矛盾なのではないでしょうか。神であられる方が神の姿を諦め、しかも無力なものとなられ、鞭打たれ、平手で叩かれ、黄金の冠ではなく茨の冠をかぶらせられ、これがあなた方の王です、これがあなた方の王ですと言われた姿を人々たちに示されたとき、人々はその王の姿、いや神の姿に失望し、これは自分たちの王ではない、主ではない、ましては神などとはありえもしないと、その王に、自分たちの神に十字架を背負わせたわけなんです。そして神の輝く栄光の王座ではなく、荒削りの十字架の上につけたわけです。そんなキリストの姿をすでに旧約聖書イザヤではこのように予言されています。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに、蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちを痛みを担ったのだ。だから私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれた、苦しめられたのだと。これこそが聖書が私たちに伝えている大きな矛盾なのです。か 神の本来のあるべき姿ではないですよね。神という方は栄光にあふれているはずなんです。誰もが見て神々しく見えるお方であるはずなんです。しかし私たちに使わされた神の姿は輝きがない、見栄えがない、栄光にもあふれていない、誰にも慕われる姿ではない。のけものにされ悲しみの人であれ、尊ばれもしない、そんなお方を私たちは自分の主だと、自分の神だとは思いたくないのです。むしろ私たちは人気があり、力があり、尊敬され、またカリスマにあふれる、そのようなお方を私たちが従うべき主と思いたい、仰ぎたいのではないでしょうか。しかしイエス様はこのような姿を私たちに、神ご自身を表すために選ばれておられるわけなんですよね。なぜなのだろうか。なぜにこんな矛盾する姿を神は選ばれたのか。しかしそんな神の矛盾を覚えるときに気づかされるのは、むしろ矛盾にあふれているのは神ではなくて私たち自身の方ではないのか。私たちこそその生活の中に矛盾にあふれていることがたくさんあるのではないか。ピラトのように自分が願っていること、正しい、これをしなければいけないことと分かっていながらも、私たちはすることのできない、いや時に反対のことをしてしまう矛盾、ユダヤ人たちのように自分自身の都合や自分自身の感情に流され、言っていることとやっていることが簡単に変わってしまう、そんな矛盾。イエス様のことを私たちの主、王の王、私たちの神と告白しておきながら、イエス様が王ではなくて、いつの間にか自分自身が自分の人生の王となってしまう、自分を中心にしてしまう矛盾、そんな弱さ、数えきれない罪深さがあり、本来であるならば私たちの方こそ神の義に裁かれ、私たちの方こそその神の圧倒的な正しさ、力を見せつけられる側であるにもかかわらず、私たちの主イエス様はそんな私たちの矛盾にあふれた世界の、その矛盾のただ中に立ってくださることをお選びになり、その矛盾を身をもって体験され、私たちのどうしようもない矛盾に生きる現実を理解してくださり、裁かれる神として、裁きを与える神として、私たちにその姿を示されたのではなく、その矛盾の最たる十字架につけられる神として、私たちに神ご自身、そして神の本質である愛を私たちに示してくださっているのです。ですから十字架が私の誇り、十字架こそ大きな矛盾であると小次郎さんも言ってくださいましたが、そんな矛盾を私たちの誇りとして掲げている私たちの信仰があるわけなんです。最後にイザヤ書53章5節を見てください。しかし彼は私たちの背きの罪のために、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちはどのようなキリストの姿の中に神を見出していくのでしょうか。神がイエス・キリストを通して示されたそのお姿は、その形は、 この十字架によって示されておられるということなんです。こんなキリストの姿の中に私たちは神を見出し、そしてこのお方が私たちの主であるということ、この受難週もう一度改めて見つめ直し、そんな愛を示された、そして憐れみを示された神様の御業に感謝を表してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。